皆さん、おはようございます。見ると過ごすべチャーチの北方です。今日も皆さんと一緒に、御言葉である聖書を分かち合いましょう。エゼキエル書は、神の裁きをイスラエルと他の国々に知らせること、来るべき神の民の救いを予告しています。著者は、エゼキエルとされています。バビロンに囚われているユダヤ人とすべての神の民に向けて、紀元前571年頃に書かれました。主な舞台はエルサレム、バビロン、エジプトです。この様子は、第二列王記24章、10節から17節にも書かれています。
エゼキエル書4章1節から17節。人の子よ、あなたは粘土の板を1枚取り、それを自分の前に置き、その上にエルサレムの町をかけ、また鉄の板一つを取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として建てよう。あなたが自分の顔をしっかりとこの町に向けると、この町は包囲される。あなたがこれを攻め囲むのだ。これがイスラエルの家に対する印だ。あなたは左脇を下にして身を横たえ、イスラエルの家の戸をその上に置け。あなたがそのように横たわっている日数だけ彼らの戸を終え。私はあなたのために彼らの戸の年数を日数にして390日とする。このようにあなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがこれらのことを終えたら、次に右脇を下にして身を横たえ、ユダの家の戸を40日間追わなければならない。私は一年を一日としてあなたに課す。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それで自分のためにパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよう。あなたが食べる食物は、重さにして一日分20シェケルである。一日一回それを食べよう。あなたが飲む水も、6分の1品を測ってそれを一日一回飲め。あなたは大麦のパン菓子を食べよ。それを彼らの目の前で人の糞で焼け。主は言われた。このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で自分たちの汚れたパンを食べなければならない。
2つのポイントでお話します。まず第一のポイントが、従うことです。エゼキエルは、これから訪れるエルサレムの包囲と陥落を送る前に演じてみせました。神様は、エゼキエルに何をして、何と言うか、どのようにして、どのように言うか、特別な指図を与えられました。それぞれに意味を持っています。私たちは神様からの御言葉の細かい部分まで気にしているでしょうか。最初から最後までちゃんと聞いているでしょうか。エゼキエルのように神様の御言葉をちゃんと聞いて完全に従うことができるように、神様にすべて委ね、祈り、求めて、行きましょう。第二のポイントは、信じるです。エゼキエルの奇妙な行動は、エルサレムの運命を象徴しています。彼は、左側を下にして、390日、横たわることで、 イスラエル、北イスラエル王国が390年間罰せられることを示しています。そして右側を下にして40日横たわることで、ユダ、南ユダ王国が40年間罰を受けることを示しました。エゼキエルはエルサレムの民が城壁の中に閉じ込められることを象徴するために動くことを許されなかった。神様がこの期間にエゼキエルに与えた他の役割も記されているため、ずっと横たわっている必要はないことがわかります。彼が食べることを許された少量の食料は、敵軍に包囲されている時に配給される量でありました。パン20シェケル、約230グラム。水6分の1品、約 630cc。 これを1日1回食べて飲むのです。人糞の上で焼かれるべき食料は、ユダの霊的汚れを象徴するものだった。当然多くの者がこの見せ物を目にして、その中でエゼキエルが説教するのを聞いた。一体何人の人が進んで、私たちの国民の罪をこのようにはっきりと大胆に話すことができるでしょう。私たちも常に神様を大胆に明かしすることが大切です。自分自身で語ろうとすると恐怖や恐れが襲ってきます。しかし神様が共にいると感じたとき、恐れや恐怖は消えます。神様が一緒にいると力と勇気が湧いて与えられ、大胆に語ることができるのです。神様はいつもあなたと共にいます。大胆に祈りを捧げましょう。私たちは罪を認めるのは苦手です。罪を認めることによって自分の価値が下がると感じています。傷が浅いうちに認めればダメージが少なくて済みますが、傷が深くなってから認めざるを得なくなった時はダメージが大きく残ります。ダメージを大きくしないようにするにはどうしたらよいでしょうか。罪は気づいた時にすぐに認めてしまうことです。神様を信じてクリスチャンになった方は、イエス・キリストの十字架で罪は贖われています。罪はすでに許されています。だからサクッと認めて、前へ進みましょう。罪を認めないことは、その場に留まってしまっています。水は同じ場所に留まっていると、よどんで腐ってしまいます。水は流れがあるからきれいに保つことができるのです。私たちも信仰を保つために福音を止めてはいけません。神様から受けた愛を流し続けましょう。神様はいつもそばにいるのです。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今日もこうして皆さんと共に神様の御言葉を分かち合うことができたことを感謝いたします。そして必要な御言葉を、そして必要な ものが一人一人に与えられたことを感謝いたします。そしてまた今週一週間も御言葉とともに、そして神様とともに歩む一週間になるようにお祈りいたします。感謝します。感謝して主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。